井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日は井上先生がこの話をしたいという持ち込みがありますのでね、ちょっとやっていきたいなと思っておりますが、
はい、
どんなテーマになられるんですか？
ちょっととある会社さんのね、社長さんとそこの管理の役員の方たちと一緒に、ある課題に対してなんかやろうねって、10月くらいから話し始めたことがあって、どんなことかっていうと、そんなに大きな会社じゃないです。正社員の人数で言うとね。で、ある種、店舗展開を中心としたサービス業の世界なんだけど、社長さんがすごいこう、ぐいぐいとここの事業を推し進めてきた方で、創業者ではないんですけど、創業の方のところで社員として働いていて、創業の方が非常に厳しい方で、厳しく育った、その若手の時代があって、で、そういう、鍛錬された人なので、
はいはいはい。
で、なおかつ、アイデアとか思考の強い、すごく、優れた方なので、やっぱりこう、ある意味ね、最近としては珍しい、若い方なのよ。
はいはい。
社長さん30代の若い方、40近くの若いって方なんだけど、非常にやっぱりこう、どっちかというと、トップダウン型の経営をしててい
い。はいはい。
で、そうなると、
若干カリスマってる部分があるわけですね。
そう。で、これはその社長の、育った、社長として育った環境なんか考えると、その方の能力を見れば、なっちゃうよなっていうところはあるんですけども。
なるほど。
うん。で、そういう会社にありがちな、やっぱり中間の管理職たちが、やっぱりこう、悪く言うと思考停止、やっぱりこう答えが社長から出てくるので常にこう指示を受ける待つみたいなところが結構あって、社長が何でも全部仕切れちゃうからね。でもそんな大きな会社ではまだないんだと。
はいはいはい。カリスマがゆえにね起きてしまう、でもよくある創業系は多いですよね、この話もね。
そうで、私もね、なんでその会社に行き出したかっていうと、その管理系の方が、昔から知ってる方だったので、
はい、
いわゆるこう中間管理職、マネジメント力をもっと強化したいんだけど、なんかこう相談乗ってくださいっていうんで、きっかけで始まった会社なんですね。
は
あ
は
あ、で、いろんな、その中間の方たちともお会いもしてきたんだけど、さっき言った、社長のキャラクターと年齢から考えると、その年代のマネジメント力を高めるというよりも、その次の世代、つまり25から32、3ぐらいまでのところの若手で、ちょっとピカッと光るような人たちを早めに、育てるっていう方向に行った方がいいと思ったのね。
はいはい、早めのね。
そう。で、その管理の方たちとして相談して、塾をやろうと、社長塾をやろうと、その辺の対象者を別に向けて、で、社長塾というのは、じゃあ、その社長もやってもいいけど、何やればいいのみたいな話があったんだけど、
なるほどね、そういう感じなんですね、社長としてはこれ教えたいって、もうカリキュラムあるわけではなく、
われわれが社長塾という場を通じて、若手育成っていうところに、ちょっと、注力した方がいいんじゃないかっていう、そういうテーマ感を持って提案したら、何やっていいか分かんないけど、やることを言ってくれたらやるよみたいなノリだったので、じゃあやりましょうということで、私たちとしては、 なんだろう、全オーナーの方からに雇われて、若くして入って、で彼がガンガン頑張って、社長になっていく、
うんうんうん、
この顛末を教えてあげましょうと、伝えていきましょうというのが一つのコンセプトで、その経営、歴史の中で各エピソードの中で社長は何をその時考えてそういう結論を出したのかみたいなことを一つこう伝えていきながら、で今その人たちが感じている課題感みたいなのを、その課題意識かっていうのを、強化して強めていこうとっていうので、まあ、社長の、ものの見方、考え方を伝えることと、それから、その人たちの課題形成力みたいなのを高めるみたいな、そういう2つの大きなテーマを持って、
うん、
半年間ぐらいやりましょうというので、スタートしたのが11月で、で、先週、とか、この、今週の、早めの時期に、2回目をやったんですね。
社長塾。
うん。
あ、実際にもう動いてるんですね。
そう。で、うん、1回、その応募者っていうのも、希望者募って。
あ、何任意なんですか？
そう。
おー、強制研修じゃないんですね。
そう。そしたら、8人が手を挙げて。
はいはい。
で、各セクションから来て。
管理職と言われるとそうではない、もっと下の20代30代前半ぐらいでそういうことやるけども、そうそうそうそう、どうですか、やりたいやつはいないかと言って募った結果来たのが8人ぐらいだったと。
そうで、その時に自分なりのここに入る目的は何かと、それと今自分が感じている、課題感って何なのかっていう、すごくザクッとした応募要項があって、うんうん、それを書いて持ってきたと。で、まあ、1回目で、その課題の、私はこんなことを感じてますなんていう話をしながら。
はいはいはい。
で、じゃあ、さっき言ったように、1回目これ、2回目これって、カリキュラムを決めてやってる塾ではないので、で、課題形成っていうことに、ちょっと、やっぱり主軸に持っていこうと。で、まあ、
8人。実業における課題を中心に講座というか、塾やっていくことですか？
うん、
あ、リアリティのある
塾。そうそうそうそう。で、そうすると8人全員、部署も違うから全員違う課題感があって。
ああ、面白いですね。結果横串刺していくわけですね。うん、結果論ですけどね。
そう。で、別に、ね、課題形成力って言ったら、前者的な課題って何だろうねって考えさせる場であってもいいし、自分が何をしていけばいいのかっていう個人個人に落とし込んでもいいね。で、どっちでもいいねってスタートしたんだけど、まあ2回目見たときに、あ、これは、個人個人の課題感が、それでいいのかとかまで含めて、そこのを中心に、それぞれの課題感、課題意識を高めていこう、みたいな感じに今、2回目でなってるんですね。
ほうほうほう。
で、なんでその話をしたかったかっていうと、とてもいい場だったんですよ。2回目が。で、社長が自分の大失敗談を語ってくれて、で、その時のなんでそのやったのかっていう課題はこうだったんだと。
はいはいはいはい。
で、みんなはね、さっき言った入塾する時に自分はこういう課題を感じてますというのは言ってあるわけで、その彼らに対して、いや、僕はその時こういう課題を感じていてねと。で、この課題を解決するためにこういう方法を考えたんだよって言ったら、みんながね、で、どう思うっていう話したら、いや、ありですよねっていうのがみんなの反応なわけ。
あ、
で、反応なんだけど、そうなんだよね、で、その方でこういうふうにやって、だから頑張ってこうやったんだよねって、どうなったと思うって言うと、まあ、勘のいいやつはどうなったって言うと、聞いて今やってないんだから失敗したんですよねとかって言うんだけど、いや、その通りなんだけど、どういうふうに進んだと思うみたいな。
いや、面白いですね。で、そしてみんなその話を一旦投げかけたんですね。そしたらみんなも、いいじゃんいいじゃん、私もそうしますみたいな声が集まって、
うん。
で、実は失敗したんだっていうところから、全員多分、ここから思考生まれますよね。え、何があったとかね。
そう。
どこだとか。
つまり、 課題は正しいんだけど解決策が間違ってたんだよねっていう答えがの事例として言ってくれたわけよ、
はいはいはい、
じゃあなんで失敗したと思うって話になった。
なるほど。
でそこでいろいろみんなでこう話しながら、そしたら要は、適切な情報の収集がされてないと、
うんうん、
その判断すべき情報の量の圧倒的な少なさと思い込みみたいなことから起こってるんだよねっていう、まあ、ちょっとその具体的な事例を言えばよく分かりやすいんだけどちょっと言えないんであれですけども、まあ、でそんなことをやったらみんながあそうですよねっていう話で、で課題系みんなは課題を感じてきた、課題を感じることは正しいと、でその課題がいかなるもので、その課題設定自体が正しいのかっていうことも含めて、どうしてそう考えたのか、でその課題を解決するとどこに向かえるのかとか、上位概念の課題とかあるよねと、それとやっぱり今みんなが感じている課題を解決するためにはか、もしくはこの課題が取り組むことが正しいんだと、この両方の視点でどんな情報を集めるといいのか考えてごらんっていうのが宿題で2回目終わったの。
なるほどね、なるほどね、はいはいはい、
うん、だからっていうことで今度ね3回目や1月にやるんですけれども、そこで、なんでその情報が必要だと思うのかとか、何に向かってその情報を考えてるのかとかって今度も具体的に3回目で紐解いていくんだけど、いやいやこのプロセスはすごい面白いなと思って、
ていうかもうそのプロセスそのもので人育ちますし、
そう
課題も解決する可能性あるし、
そう
そこから制度とかもなんか結果的に生まれてくる可能性もあるしっていう、うん、もうなんか無限人造に広がりそうな感じの取り組みですね、うん、
でその1回目の時とか取り組む時になんでこの番組で話さなかったかっていうと、
はいはいはい、
2回目のエネルギーの高まりが結構すごかったの
よ。なるほど目に見えない井上さんが感じてしまうこのあったんですね、場が動いた時の、うん、場が飛ぶってやつですね、うん、井上先生がよく言う。
で僕はその時のテーマで若干みんなに30分間ぐらいそのテーマを材料としたワークをやってちょっと一般的な、理論みたいなのを教えるっていう役割でやってる、
はいはいはい、
参加してるんだけど、
ええ、
まあでもそのワークやった時もその活発な、対話をされてるしみんなで、いやすげえなと思って、でやっぱりこう、その振り返りを昨日かな管理の人とやったんだけど、やっぱいいですよねっていう話と、
あそんな感じなんですね、
うん、いやこれ面白いわって話になって、
まあ、あるべき警戒費が生まれてしまってそうですね。
そうなんでちょっと、もうちょっと詳しくなんかやり方とか教えてくださいとかってあったらあれだけど
いや確かに確かに場作りはねちょっとノウハウだけで語れない井上先生の、
うん、
まあ、技術を超えた部分もありそうですけど、
そう塾として何を伝えていくかの社長のあり方なんかも出てくるので、うんうん、やり方は、そこの経営者 の特性とかに合わせた方がいいし、業種にもそれから、若者の姿、それから管理職層がどういう状態にあるかということも全部加味しなきゃいけないんだけど、でもこれはね皆さんなんか一回真剣に考えてそういう取り組みっていうのを考えられたらいいと思いますね。いいね、
それ井上先生のなんで今までやってなかったんだろうかって思うぐらいに、いや絶対井上先生のだなんかもう骨頂が出るようなサービスですよね言われれば、
うん、まあ、あと規模感がちょうど良かったのかもしれないね。そんなにすごい大きな会社じゃなくてこれからの会社なので、
ちょっと今のサービスのネーミングも含めて募集をしつつ、いや、てかね、その取り組みとして聞いて、私もやってみようって言ってね、まず始めてみるもいいですし、ちょっと手伝ってほしいも含めてね、今の話は、うん、なるほどね、場作りですね。
うん、でね、これね、やっぱりね、直接の中間管理職向けにっていうよりも、その次世代の若者たちとそういう場を社長自らが作り、なんか課題っていうものを考えるっていうこと で自ら設定して、できればゴールはじゃあそれに自分は何をやるかっていうところまで、落とし込めたらいいなとは思ってるんだけど。
いやいやいや、面白いですね。
うん、いや、なんかね、やっててね、ワクワクし始めたんでね。
それが伝わります。
うん、なんか話したくなっちゃったんです。
まあ、ということでね、ちょっとこのサービス、はい、なんなのかなと、こう、まあ、こうやってね、概念が生まれたり、サービスが生まれるもんでね、これ非常に面白いプロセスですけど、ちょっと今、プロセスをね、解放していただきましたので、はい、また、ちょっとね、3、4回続ける上で、場がこう、いろいろ変わっていくと思いますので、ちょこちょこと、ね、ぜひぜひ、
実況報告しますよ。
共有いただけたらなと思います、はい。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。